体契約の地と題しまして、牧師先生にお願いします。
ただいま、マタイによる福音書26章の26節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの26節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一合が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。今私たちが聞いているこのマタイによる福音書26章の記事というのは、主イエスの地上のご生涯の中で最も激しく光と暗闇が交錯し、戦いが戦われている、そんな箇所だと言っている人がいます。誠に麗しい輝かしい出来事と、また誠に暗い闇の出来事とが交互に出てくる。それがこの章です。この章の始まりからを少し思い返してみたいのですけれども、この26章の最初のところでは、祭司長たちや長老たちが密かに集まって、主イエスを捕らえ、有無を言わせず殺してしまおう、そんなふうに計りごとを巡らしています。まことに深い闇がそこにはあります。その後に続いて語られているのは、一人の婦人が極めて高価な香油をシエスの頭に注いだという出来事です。そのことでこの人は精一杯の、彼女なりの精一杯の感謝と献身を表して、主への愛を示しているわけですが、しかし弟子たちの中にはそれを理解しない人たちもいます。理解しない人たちにとっては、何という無駄なことをしたのかという非難の声が上がります。ところが主イエスはこの出来事をご自身の十字架の死の葬りに結びつけてくださり、御業の一部としてこの人が行ったことというのは、福音が語られるところではどこでも記念として語られるようになるのだ、そうおっしゃって、この婦人の行いをかばい、そしてこれが本当に気高い出来事であったのだということを弟子たちに教えられます。さて、その次に続くのは何か。弟子たちを非難した、この女性を非難した弟子たちのうちの一人であるイスカリオテのユダが、自分から祭司長たちのもとを訪れて、シエスを裏切ってその身柄を引き渡そうという、そういう密談が語られます。またしてもこれは非常に深い闇の出来事がそこに起こっています。説教したときに申し上げましたけど、ユダは銀貨30枚という奴隷同然の値段でシエスを引き渡しました。でユダは、密かにことを運んだつもりなのですけれども、しかしイエスはそれをすべてご存知で、そして弟子たちと食事をしながら、あなた方の一人が私を裏切るのだ、そうおっしゃいます。弟子たちはその時口々に、まさか私ではないですよね、そうイエスにお尋ねした。それが先週聞いたところです。十二弟子たちはイエスの言葉を聞いて、誰一人平然としていることができませんでした。みんな自分のうちにユダと同じような影を密かに宿していたからです。そして実はそうでありながらも、自分がシエスに対して不従順だということを直視できずにいます。弟子たちが抱えている闇は、もちろんイスカリオテのユダのところで最も深くなっていますけれども、しかし実はあの場面では一人の真っ黒な弟子と11人の真っ白な弟子がいたのではなくて、12人が12人とも自分のうちに深い影を宿していました。で弟子たちは、自分たちがしかし 闇を宿しているということを直視できず自覚もしていないので、これは来週聞くことに、あ、来週、再来週か、聞くことになりますけれども、自分たちはどこまでも主イエスに従うのだと言い張ります。一緒に死ななくても、死ななければならなくなってもついていきますと言って、イエス様から、あなた方はそうなることができないのだということを、申し渡されています。で、実際に主イエスが逮捕された途端に、弟子たちは蜘蛛の子を散らすように逃げ散ってしまって、主を裏切ったのだということがその後に続きます。イエス様はその前にこの弟子たちのために祈りを捧げられた。この26章っていうのは言ってみるとです。神様が本当に明るい光を照らしてくださるその下で、人間が深い闇を抱えているということが明らかになってくるような、そういう章です。そしてその中でまるでこう綱引きをするみたいにですね、光が勝つのか闇が勝つのかということがギリギリのところで戦われている、戦いが行われている、そういう章だというふうに言っていいと思います。最後にはシエスがゲセマネの園で必死に祈ってくださるわけですけれども、今日のところというのはそういう祈りを持ってシエスが戦っていく中で、私たちが最後に勝利を与えられるように本当に大きな出来事をシエスがなさってくださったということが語られているところです。私たちが、本当に最後に神様のものとされて、確かに本当に清らかなものとして生きていくのだ、これは実は信仰によって私たちは知ることしかできません。肉眼で自分自身の姿を見て、随分私は清らかになったとか、もう天使に近づいたなんて私たち言えないんです。地上の生活を生きている間、私たちは本当に地上の生活は常に自分が抱えている闇を忍耐しながら、生きていく。そして本当にこの私はそれでも神様に生きていいと言われているし、神様が支えてくださっている、本当に価値あるものとしてここに生かされているのだということを信じて生きるほかありません。で、その信仰を強めるためにイエス様は今日のところで一つの記念碑的な出来事を制定してくださっています。それはこれからイエス様が十字架にかかって肉を裂き血を流されるわけですが、その血が流され肉が裂かれる、それが古の過ぎ越しの出来事に重なるのだということを弟子たちの前に示してくださったんです。で、私たちが今日聞いたところ、26節の一番初めのところでは、一同が食事をしている時と始まっています。で、この食事というのは少し前から続けて読んでくると分かりますけれども、過ぎ越しの食事です。で、過ぎ越しの食事というのは、はるか昔のこのイスラエルの人たちの最初の先祖たち、エジプトから脱出してきた、で、その最初の人たちの出来事にまで遡ります。エジプトで奴隷暮らしをしていた人たちがエジプトから救い出されてくる、その前夜に神様はエジプトの中を進んでいかれ、人間であろうと動物であろうと全ての初子を打って死なせるという裁きを行われました。で、みんな初子、最初の子供たちが、殺され死んでしまうという悲しみを経験させられるんですけれども、そういう中にあって神様を信じる人は、生贄の子羊をほふるように、そしてその子羊の血を、それぞれの家の門柱や鴨居のところに塗るようにというふうに命じられます。神様がおっしゃった言葉を信じて、その血を塗った人たちは裁きが過ぎ越され、その家の初子だけは助けられるということが起こりました。身代わりの子羊の血によって裁きと滅びが過ぎ越されていったということを覚えるのが過ぎ越しの祭りで、そのことを覚える食事が過ぎ越しの食事です。イエス様はこの時弟子たちとこの年の過ぎ越しの食事を一緒にとっておられたわけですが、そこで実はこれから起こる出来事、イエス様の十字架の深い意味を教えられたんです。 今日のところではイエス様がご自身でパンを取り、神様に賛美の祈りを捧げ、それを裂いて弟子たちに渡しておられます。主イエスが自分でパンを取り、それをみんなに分け与えたということは、実はこの食事のホスト役、この食事の主人をイエス様がやっているということです。十字架の御業もそうですけれども、実はイエス様はまずご自身が率先して御業をなさっていかれるところがあります。弟子たちがその意味を分かるまで待っていて、やったらすぐ分かるようになってからなさるんではないんです。弟子たちが分かろうが分かるまいが、イエス様はご自身の行いとして、ご自身の御業としてなすべきことをしていかれます。ここでイエス様はまずパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂いて弟子たちにおっしゃいます。取って食べなさい、これは私の体である。引き裂かれたパンを示しながら、イエス様はこのパンは私の体なんだって、そういうふうにおっしゃいます。そういう言い方で、実はイエス様はご自身の身が暴力的な仕方で引き裂かれるということ、そしてご自身がそういう仕方で亡くなるんだということをお示しになります。しかし、そういう非常に痛ましい暴力的な亡くなり方はするけれども、まさにこれがあなた方のために裂かれているパンなのだ、そういう出来事になるんだと教えておられるんです。主イエスはその引き裂かれたパンを食べるように弟子たちに促されました。そしてまた弟子たちの前に杯を差し出して、この杯から飲むように、そういうふうに促されました。パンを食べ、杯に実際に預かる、そのことを通してイエス様は杉越の犠牲として肉を裂き、血を流すご自身に弟子たちを結びつけよう、そうなさってるんです。もちろんこの時食事を食べた、それは肉であり血であるわけじゃありません。パンであり葡萄酒ですけれども、しかしその出来事を通して、実は弟子たちはキリストの体をいただき、またキリストの血に預かるものとされている。イエス様は特にここで葡萄酒を示しながら、さらに丁寧な説明をなさいます。この杯の葡萄酒は血を表すんだけれど、その血というのはあなた方の罪が許されて打たれないようにするために流される主ご自身の血だというふうにおっしゃるんです。28節のところです。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。イエス様はこれまでも弟子たちに繰り返してご自身の受難の話はしてこられました。今私たちはエルサレムに登っていく、そこで人の子は敵の手に捕らえられて、敵は散々人の子を侮辱して、そして最後に十字架にかけて殺してしまう、でも3日目に復活するんだということをイエス様は何度も繰り返して弟子たちに教えておられました。しかしそのただ殺されていく、そういう痛々しいだけの死ではないのだと、実はそれは多くの人たちの身代わりとして流される血なのだ、そしてこの血が流されることであなた方の罪が許されるのだということが、実は今日のところではっきりと、初めてはっきりと語られるんです。十字架の上で主イエスが流される血というのはあなたのために流される血である、あなたに代わってあなたが流さなければならない血をこの私が十字架の上で流す、そしてその血が流れるんだからあなたは許されるんだとおっしゃるんです。でその血が流される死を無駄にしてはならない、だからあなた方今この杯から飲みなさいってイエスもそうおっしゃるんです。大昔の出エジプトの時に裁きを過ぎ越された人たち、救われた人たちは 実際に子羊の血を自分の家の門柱に塗る、鴨居に塗るということを求められました。神様が裁きをなさるそうだって、それを聞いているとか、そのことを知っているとか、分かっているからそれを逃れたいと思うとか、そういうことだけで裁きが逃れられたわけじゃないんです。実際にその門柱に血を塗る、鴨居に血を塗る、それをした人が裁きを免れたんだと言われています。イエス様が差し出すパンに預かり、杯を飲むということも、そういうところがあるんです。私たちはどうもです、自分の信仰について考えるときに、どうしても自分が理解するということを大事に考えるようなところがあります。そして理解しさえすれば、それで救われたも同然だと思ってしまうようなところがあります。イエス様はここでこのパンと杯の意味を理解できるように一生懸命説明をしてくださいましたけれど、しかしただ理解すればいいとおっしゃってんじゃないんです。このパンを取って食べなさい、この杯に手を伸ばしてここから飲みなさいとおっしゃいます。それは実際に十字架によって私たちに許しを与え、命を与えてくださるイエス様との交わりの中を、あなたは生きていきなさいということなんです。私たちの生活というのは、ただ心の中、思いの中だけにあるんじゃないんです。私たちは生身を引きずり、この地上で自分の肉体を持って生きていく。実は生産式でパンとブドウ酒に預かることを通して、私たちはここで実際に主イエスに養われながら、主イエスに清められながら生きていく、ってそういう意味があるんです。生産に預かること大事だと知っていますとか、そう聞かされています、それを知っていますといればこと足りるのではありません。私たちは実際の生身を引きずって生きている、この生活が本当に清められていかなければならないんです。そしてそれはイエス様の十字架と復活に私たちが生活をもって預かっている。でその生活の中に、生産パンに預かり、杯に預かることが起こってくるわけです。主イエスの十字架と復活のは、ただ私たちの心を救って気持ちを軽やかにしてくれるだけのことではないんです。私たちの全体を救ってくださる御業がキリストの十字架であり復活です。心の思いはもちろん私たちは、とても朗らかにされますけれども、それだけではなくて、私たちの手の技も、私たちの人生全体も、実はイエス様は神様に結んでくださって清めて救ってくださるんです。私たちの人生、これはただ単にイエス様が復活をして、この私と一緒にいてくださるって、このことを知って心が軽やかになるというだけではありません。主イエスが共に歩んでくださるその生活を実際送るときに、私たちは自分の生活の中でついうつむきがちになる、自分の心の思いを確かに支えられ、慰められ、力づけられて、そして実際に私たちの生き方も変わってくるようなところがあるんです。すなわち、主イエスがあなたのために犠牲となって代わりに血を流している、そしてあなたと共に今も歩んでいるんだ、私があなたと共に歩むからあなたは神様に結ばれるんだ、そう聞かされるときに、実は私たちの中にはある種の落ち着きが生まれてくるようになります。神様がこの私を愛してくださっている、あのイエス様を見ると本当にそのこと確かだって分からせてもらえる、そのことを知るときに、私たちは一人一人みんないろんな問題を抱え、悩みを抱え、嘆きや痛みを持って生きていますけれども、それでもなおここに生きているこの本当に弱い貧しい乏しい私を、それでも神様が確かに覚えてくださっている、そしてイエス様が確かにこの私に共に歩んでくださるんだ、そういう平安な思いが生まれてくるんです。そして今この私が置かれている状況の中で、確かに思うようにならないことや問題や悲しみ嘆きはたくさんある、それはその通りだけれども、 しかしそれでも今この私はこのところにあって、問題がいっぱいあろうが、悩みや痛みがいっぱいあろうが、それでもここで私は神様に支えられている。神様がここで生きていいっておっしゃってくださっている。だから私は本当にくたびれている、弱っているけれど、しかし大丈夫に違いない、そういうふうな思いが与えられ、それを信じた上で新しい態度が生まれてくるんです。それは、さて今自分は小さいものに過ぎない、弱いものに過ぎないけれど、しかしここで、ここから自分は今何ができるだろうか、この私にできることは一体何なんだろうか、そのことを落ち着いて考える、落ち着きが与えられて、そしてもう一度ここから歩んでいこうっていうスタートラインを与えられるんです。そうやって一日一日、今日自分がなすべきこと、今私ができること、その一歩一歩の歩みを歩んでいくうちにです、実は私たちは、随分変えられていくということが起こるんです。そしてそれは、一時、その時だけ、その話を聞いてよかったと思うその時だけ起こるんではなくて、私たちの生涯を通してずっと御言葉に聞き続けていけば、私たちは一生終わりまでイエス様に伴われ、神様が支えてくださる自分なのだという生活を歩んでいくことになります。そしてそれは本当に思いがけないほど、後まで続くんです。やがてもしかすると、私たちは年を取ってもはや教会へ身を持ち運ぶことができない、そういう時が来るかもしれません。私たちが死のところに横たわって、あと数時間数分のうちにはこの地上の生活を全て終えるという、そういう時が来るかもしれません。しかしその時にもです、私たちはここまでこの人生を歩ませてくださった神様に感謝をしながら、今弱っていくこの自分自身を神様にお委ねし、そしてまた心残りである周りの愛する者たちのことも神様にお委ねをして、最後まで祈りを持って歩むことが許されています。私たちにとって信仰というのは、確かに心の思いや気持ちが軽くなるだけということではないんです。そうじゃなくて、実際にイエス様に結ばれ、イエス様との交わりの中に生かされているものとして、私たちの生活全体が清められ、変えられ、新しくされていくんです。頭や心の中で理解するだけということではなくて、実際に礼拝を捧げ、そしてイエス様の血に預かり、体に預かり、そういう生活をする中で、実は私たち自身が本当に神様のものとされた生活を生涯の終わりまで歩んでいくようになります。ですからイエス様は、このパンを取って食べなさい、この杯から飲みなさいっておっしゃるんです。ただ一時理屈だけ分かればいいよって、そういうことがあるんだって頭の中で分かるんじゃなくて、実際にその生活を過ごすんだよってイエス様は招いてくださるんです。あなたは私に交わっているものとして、私と一緒のこの食卓について、ここからパンを食べ、ここからブドウ酒を飲み、共に生きる、その生活の中に生きるんだ。私は終わりまであなたと一緒に歩んであげるんだから、あなたもここから取って食べなさい、ここから飲んで飲みなさい、潤されなさい、養われなさい、そして私のものとして生きていきなさいとおっしゃってくださるんです。イエス様はこの日、弟子たちに与えてくださった食卓の交わり、これは本当に私たちの思いを超えて、はるかに広く深く広がっています。私たちがイエス様との交わりを持って生きるということを考えるときには、どうしたって私たちは今のこの地上の生活にとらわれてしまいますから、この地上の中でイエス様がどうしてくださるかということぐらいしか想像できません。パンに預かり、杯に飲む生活というのも、私たちにとって差し当たってはこの地上の人生の中で起こることだと思っています。ところがイエス様は違うんです。イエス様はパンに預かり、杯に預かるこの生活というのは、地上の生活を超えて、地上の生産式を超えて、実は終わりの日、 すべてが完成されて神様の御前に私たちが集めるときにまで及んでいくのだ、そうおっしゃいます。それはもちろん私たちが今肉眼で捉えられる、人間の理屈で分かるようなことじゃないですけれども、しかしイエス様ははっきりそうなるのだとおっしゃるんです。29節でイエス様はこうおっしゃいます。言っておくが、私の父の国であなた方と共に歩む、あなた方と共に飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。言っておくがあって前置きをイエス様なさいます。これはいつも申し上げていますけれども、イエス様の言い方の癖です。これから大事なことをおっしゃるとき、言語の聖書の言語で言うとアーメンアーメンという言葉が繰り返されているところですけれども、とっても大事なことを言うよっておっしゃって、その後こうおっしゃるんです。その大事なことというのは、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日が来る、そうおっしゃるんです。あなたたちは今この地上の生活の中で、私のパンを食べ、私の杯を飲み、私の言葉に力づけられてこの地上を生きるだけではない。地上の生活をすべて終えた後に、すべてが完成されて天の国に私たちがもう一度集められるときに、そこでもなおあなた方は私と共に過ぎ越しを祝い、罪を許され本当に清められたものとして生きていいんだと言われている。その約束を聞きながら清らかな食卓に預かって、そして命を与えられているものとして歩むこと許されているんだ、そういうふうにおっしゃるんです。弟子たちはもちろんこんなことを言われて、その時すべて分かったとは思えません。イエス様がここでおっしゃっていることというのは、あまりに巨大すぎて、あまりに遠大すぎて、地上生きている私たちには見当がつかないようなことを実はおっしゃっています。私たちがまだ若くてずっと人生を生きていかなきゃいけないと思っているときは、こんな先のことを言われても、地上の生活が終わった後のことなんか言われても見当もつかないって、そう思う方もいらっしゃるかもしれません。でもです、実は私たちはそれを幾分かでも見せられてもいるんです。教会の交わり、教会生活の交わりの中には、実はそういう本当に終わりの日の神様の食卓に預かる交わりというものを表しているところがあるんじゃないでしょうか。私たちはこの今日礼拝が終わったら、毎週やっていることですけれども、これからお昼をみんなで一緒に食べる、先にお帰りになる方もいらっしゃいますけれども、多くの方が残ってくださいます。あの食事の席を見れば私たちは一目瞭然だと思うんです。あそこでは年代を問わず、性別を問わず、国籍も問わず、みんなで一つの交わりについて、そしていろんな人と会話を交わし、そして本当に普通に交わりを持っていくんじゃないでしょうか。そういう交わりっていうのは、果たして教会の外の世間でどっかにあるでしょうか。多くの人が集まるような場っていうのはあるだろうと思いますけれども、私たちが集まるときに大抵はです、自分と同質の人たちとしか集まりません。多くの人が集まっているようでも、実はそこで交わしている会話っていうのは、同じ年代の人であったり、同じ趣味の人であったり、同じファンクラブであったり、そういう全く同じものを持っている人たちとだけ交わりを持っているところがあります。教会の交わりって違うだろうと思うんです。もちろん、世代が違う人、年代が違う人、性別が違う人になかなか話しかけるのに勇気がいるってことがあるかもしれません。ですから、引っ込み思案でなかなか話しかけられなかったり、交わりにくいっていう方はおられるだろうと思いますけれども、しかしそれは決して交わりから排除されているわけではないんです。その方に対しても周りの方は思いを向けて語りかけてくださいますし、そして私たちはみんなで一緒に食事を食べて、力を与えられて午後の生活に向かっていきます。それは実はです、私たちの教会の中で毎週起こっていることですけれども、それは実は終わりの日の交わりを幾分かでも映しているんです。神様が私たちすべてのものを招いてくださって、そして一つの食卓に預からせてくださる。イエス様がここで、あなたは今日ここから生きていいのだとおっしゃってくださる。私のパンを食べ、私の杯を飲み、そして 私の言葉を聞いて慰めと力と勇気を与えられて、ここから歩んでっていいんだよとおっしゃってくださる、その交わりの中に置かれた者同士として、私たちは教会の交わりを経験させられるところがあります。実は今日の箇所というのは、注意して改めて読んでみると、最初と最後のところに賛美の声が上がっているということを確認できます。一番最初の26節のところで、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えた。一番最後30節では、一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。賛美ということがここに言われています。十字架を前にしながら賛美の祈りをイエス様が祈っておられる。そして終わりには、そのイエス様の祈りに導かれるようにして、弟子たち一同がみんなで声を揃えて賛美の歌を歌って歩み出しています。神様を賛美する明るさっていうのはどこから生まれてくるのか。それはどんな時を、どんな時であっても、主イエスキリストを通して神様が私たちと共にいてくださる、そこからもたらされてくる明るさです。神様は私たちが神様の光の下で生きるように、そう招いてくださるんです。この章の最初から神様の光が照らされ、そして人間の闇がここにあって、それが激しく戦いが繰り広げられているんだと申し上げました。私たちの地上の人生ってそうだろうと思うんです。神様が本当に私たちを真剣に愛し、真剣に考え、そしてあなたは生きていいのだ、私の前に生きるようにとおっしゃってくださるけれども、しかし私たちは同時に自分の中にいろんな闇を宿していて、なかなかそんなふうに清らかに天使のように生きることはできない、そういう嘆きや悲しみを持っています。しかしそういう私たちのもとをイエス様が訪れてくださって、親しく交わりを持って、あなたはこの私との交わりの中を実際に生きていいのだ、そう招いてくださるんです。あなたは私によって清められていく、私があなた方と一緒になって洗礼を受けてあげるから、あなたは洗礼を受けてこの私のために連なりなさい、そしてそこで私のパンを食べ、私の杯を飲んで、この私との交わりの中を生きていくようにって招いてくださるんです。イエス様が共に歩んでくださる、その印が私たちの教会に洗礼や聖餐として与えられている印です。そして私たちはそのことを通して、ただ人間同士の仲間内に入るんじゃなくて、イエス様が私たちを招いてくださる一つのキリストの体に集められ、そして神様が顧みてくださり支えてくださる、そういう群れの中の一員として生きるように招かれていくんです。たとえ嘆きや悲しみや痛みが私たちを取り囲み、そして私たちは本当に耐え難い辛さを覚える、そういう時にもイエス様はそこにいて、私はあなたの代わりに十字架にかかっている、あなたは打ち叩かれ弱っているように思うかもしれないけれど、しかしあなたはそこで生きている、もう一度そこで生きていいのだ、そうおっしゃってくださいます。私たちはそういうイエス様に励まされ、慰めと力を与えられながら、もう一度自分に与えられている生活をここから歩んでいくのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが弟子たちを招いて、本当に切にイエス様が願っておられた杉越の食事に一人一人を連ならせ、そのところで手ずからパンを裂いて、この裂かれた肉は私の体なのだとおっしゃってくださり、また杯を回して、これは私の血なのだ、あなた方はこれに預かって生きていくのだと、そのように招いてくださっていることを感謝いたします。今日はこの礼拝の中で聖餐式は行いませんけれども、どうか私たちが主の御体に連ならされ、そして主との交わりの中に置かれ生かされているものと知ることができますように、そしてそれにふさわしく私たちが歩んでいく新しい思いを与えられ、実際に私たちの生活が主が共に歩んでくださることによって、慰めと勇気と力と与えられて、あなたのご栄光を地上で少しでも表す、 そのような生活を歩んでいくことができますように導いてください。ここに集められている私たちは本当にさまざまな人間がそれぞれの場所から招かれ集っていますけれども、お一人の主イエスキリストのもとに共に集められた民として、どうかその御声によって力を与えられ歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。